1996年、ゴードン・B・ヒンクレー大艦長は全米向けテレビのニュース番組60 Minutes に出演しました。そこでジャーナリストマイク・ウォレス氏から数々の重要なテーマについて質問を受けました。その番組の終わり近くでウォレス氏はこう述べました。この教会は長老支配だ、年寄りが動かしている教会だという人々がいます。ヒンクレー大艦長は躊躇なく明るくこう答えました。円熟した人が上にいるのは大変良いことではないでしょうか。高齢者には様々な教えの風に吹き回されることのない判断力がありますから。私の話の目的は、霊的に円熟し豊かな判断力を備えた高齢者が回復されたイエス・キリストの教会の上級指導者として奉仕していることが実際にどうして大変良いことなのか、そしてすべての国民、部族、国語の民、民族の中で主の名について証を述べるために主が選ばれたこれらの人々の話に耳を傾けて聞くべきであるのはどうしてなのかを説明することです。この重要なテーマについて共に考えるにあたり、すべての人が聖霊から教えを受けることができるよう祈ります。すでに明らかにされている特有の視点からこのテーマについてお話しします。これまでの11年間、私は十二使徒定員会で実年齢が最も若い会員でした。私が奉仕してきた期間中、大艦長会と十二使徒定員会で奉仕してきた人々の平均年齢は77歳でした。この真剣時代においてこの11年間が最も平均年齢が高い11年でした。私は奉仕する定員会の会員が持つ使徒、教会、個人、そして専門的な職務に関する経験と深い見識から祝福を受けてきました。ロバート・D・ヘイルズ長老との交流の一例は、これらの指導者から学び共に奉仕することで得られる素晴らしい機会を表しています。数年前、私はヘイルズ長老の家で日曜の午後の時間を共に過ごしました。当時ヘイルズ長老は重い病気から回復しつつありました。私たちは自分たちの家族、定員会の責任、そして大切な経験について語り合いました。私は彼に尋ねました。長老は夫、父親、スポーツマン、企業の役員、教会指導者として成功を収めてこられましたね。年齢を重ね、体力が衰えることで何かと制約があると思いますが、どんな教訓を学ばれましたか？ヘイル長老は少し間を置いてこう答えました。いつも行ってきたことができなくなった時には、最も大切なことを行うだけです。その答えが簡潔で多くの事柄に当てはまることに私は心を打たれました。愛する人は生涯の教訓、すなわち肉体的な苦痛と霊的な探求の試練を通じて学んだ教訓を私に分かち合ってくれたのです。年齢を重ねることでおのずと生じてくる限界が、実際には霊的な学びと深い見識をもたらす素晴らしい源となることがあります。このしもべたちの効果的な働きを制限すると思われる要因が最大の強さの一部となることがあるのです。肉体的な限界により展望が広がることがあります。持久力に限界が生じることで優先順位が明確になることがあります。多くを行えることができなくなることで、最も大切なことに集中することができるようになるのです。現代社会の重大な問題に効果的に対処するために、教会にはもっと若い活力にあふれた指導者が必要であるという人々がいます。しかし、主は指導者に関して現代の考え方や方法を用いてご自分の目的を遂げようとしてはおられません。私たちはこれからも常に大艦長や教会の幹部が年齢を重ねた霊的経験が豊かな人であることを期待することができます。主の教会は評議会によって運営されるという主が掲示された規範は、人の弱さの影響に備え、その影響を軽減するものです。興味深いことに、このような人々に資すべき状態に伴う限界があることにより、幹部の兄弟たちに与えられ、そして幹部の兄弟たちを通して明らかにされる啓示が神聖な源からのものであることが実際に立証されるのです。円熟に判断力を備えている高齢者が教会の中央幹部の職で奉仕するという主の目的を の少なくとも一部を私は幹部の兄弟たちの中に見てきました。彼らは主が自らが代表し仕え、愛している主から教えを受ける時期を過ごしてきました。そして彼らは聖なる御霊の神聖な言葉と啓示を受けるための主の規範を理解するようになりました。普通の人でありながらも並外れた成長の過程を経験し、その過程で展望は開かれ、深い見識が与えられ、全世界のあらゆる状況にある人々に対する愛が生まれ、回復が現実のことであるという確認が得られたのです。私は幹部の兄弟たちが重大な肉体上の問題と戦いながら自分の責任を果たし、さらに尊んで大いなるものとするよう熱心に努めている姿を目にしてきました。彼らも苦難を免れません。むしろ苦難を経験しながら祝福を受け、大きく前進する強さが与えられているのです。私は主を代表する人々と共に奉仕することによって、彼らの最大の望みは天の御父と御父が愛される御子の御心を理解し行うことであると知るようになりました。幹部の兄弟たちと評議することで霊感が与えられ、人の知性、判断力、経験をはるかに超える光と真理を反映する決定が下されてきました。困難な問題に一致して取り組むときに、聖霊の力によって驚くべき方法で問題に対する全員の理解が深められてきました。私はそのような指導者たちの個性、能力、高潔な人格を毎日目にする祝福に預かっています。幹部の兄弟たちの人としての弱点を見つけて、心を煩わし信仰を弱くしている人々がいますが、私にとってそれらの欠点は励みを与え、信仰を増し加えるものです。私はこれまでに6人の中央幹部が肉体の死を経て新しい責任を受けるために霊界に旅立ったのを見てきました。ジェームス・ファウスト館長、ゴードン・B・ヒンクレ大館長、ジョセフ・B・ワースリン長老、エルトン・ペリー長老、ボイド・K・パッカー会長、そしてリチャード・G・スコット長老です。これらの大惜しい兄弟たちは自分自身を捧げて全世界でイエス・キリストの皆について明かししました。彼らの教えのすべてが非常に貴重です。このしもべたちは勤めの最後の数年に主に捧げた奉仕の数十年間の間に学んだ教訓から力強い霊的な教えを分かち合ってくれました。これらの指導者はある人々からは彼らが与えるものは何もないだろうと思われているときに大いなる価値のある真理を伝えたのです。聖典にある偉大な預言者たちの最後の教えについて考えてみてください。例えばニーファイは次の言葉で記録を結んでいます。主が私にこのように命じられたので私は従わなければならない。ヤコブは生涯を終える前にこう勧告しました。悔い改めなさい、そして狭い門から入り永遠の命を得るまで細い道を歩み続けなさい。おお賢くありなさい、私はこの上何を言えようか。モロナイは復活に望みを抱きつつ藩を準備する自分の務めを終えました。私は間もなく行って神のパラダイスで安息を得る。その後私の霊と体は再び結合する。そして私は勝利を得て空中に上げられ、聖者と死者双方の永遠の裁き主である大いなるエホバの楽しい法廷であなた方に会うことになる。兄弟姉妹の皆さん、皆さんも私も末日の預言者や使徒たちの最後の教えと証から学ぶという祝福に預かっています。今日紹介するのはニーファイとヤコブ、モロナイではなく、ファウスト館長、ヒンクレー大館長、ワーズリン長老、ペリー長老、パッカー長老、そしてスコット長老です。これらの愛する人々の最後のメッセージが必ずしも彼らの務めにおける最も注目するべきもの、あるいは最も重要なものであるというつもりはありません。しかしながらこれらの指導者は霊的な学びと人生経験を合わせ持つことで確実で大いなる力のある永遠の真理を強調することができたのです。 ファースト館長は最後となる2007年4月の総大会の説教で次のように述べました。贖罪を通して救い主は全人類にかけがえのない平安を約束してくださいましたが、怒り、恨み、あるいは復讐などの否定的な感情を私たちが進んで捨て去らなければ、その平安は得られないのです。許されるためには許す必要があるということを忘れないようにしましょう。私は全ての人を許しなさいという救い主の勧告に従うときにもたらされる癒しの力を全身全霊を込めて信じています。ファウスト館長のメッセージは力強い生涯の教訓です。彼は私がこれまでに知ってきた最も寛大な人の一人です。ヒンクレー大館長は2007年10月の最後の総大会で次のように証ししました。私は今日皆さんに預言者ジョセフの召しと彼の技について、また彼が永遠の真理に対して殉教者として自らの血を持って自分の証を確実なものにしたことについて、私の証を改めてお伝えします。皆さんも私も最初の次元とその後に起きた出来事が真実だと受け入れるかどうかという単純な問いと正面から向き合わねばなりません。この教会の正当性は最初の次元の真実性を土台としているのです。もしそれが真実であるなら、私たちが携わっているこの技は地上で最も重要な技であることになります。ヒンクレー大館長の証は力強い生涯の教訓を確認するものです。私は彼が神の預言者だったことを知っています。ワースリン長老は2008年10月に最後の総大会のメッセージを述べました。遠い昔、私のフットボールチームが負けた時の私の母の助言を今も覚えています。どんな出来事も愛しなさい。正しく扱うなら逆境から祝福が得られるのです。ユーモアを探し、永遠の見解を求め、報いの原則を理解し、天の御父に近づくときに困難や試練を耐え忍ぶことができます。私の母のようにどんな出来事も愛しなさいということができるのです。ワースリン長老のメッセージは力強い生涯の教訓です。救い主を信じる信仰によって困難に打ち勝つことを彼は教えてくれました。ペリー長老はちょうど6ヶ月前にこの説教壇に立ちました。その時私たちはその証が総大会における彼の最後の証になるとは予想だにしませんでした。最後に証を述べます。彼は言いました。90歳にもなりますから次のように述べる資格は十分あるでしょう。年を重ねるほど家族が生活の中心であり永遠の幸福の鍵であることがよくわかるようになります。私は妻と子供たち、孫たち、ひ孫たち、またすべての親族に感謝しています。彼らは私の生涯を非常に豊かなものに、実に永遠に豊かなものにしてくれています。これが永遠の真理であることを私の力の限りの証、そして最も神聖な証として申し上げます。ペリー長老のメッセージは力強い生涯の教訓です。彼は家族と永遠の幸福の重要な関係性を豊富な経験を通して理解していました。パッカー会長は6ヶ月前に御父の幸福の計画と救い主の贖罪並びに永遠の家族について強調しました。イエスはキリストであり、生ける神の御子であり、この教会の頭であられることを証しします。主の贖罪と真剣の力により、この世で始まった家族は永遠にわたって共にいることができるのです。私は贖罪がなされたことに感謝しています。どんなに難しくとも、またどれほど長い間何度罪が繰り返されてきたとしても、贖罪はあらゆる汚れを洗い清めることができます。またあなたを再び解放して、あなたが前進し人生において選んだ道を清くふさわしく歩むことができるようにしてくれます。パッカー長老の最後のメッセージは生涯の教訓です。彼は次のことを繰り返し強調しました。教会におけるあらゆる活動の目的は 男女とその子供たちが家庭で幸せに暮らし、この世と永遠にわたって結び固められるようにすることです。スコット長老は2014年10月の最後の総大会の説教の中で次のように宣言しました。私たちがこの死すべき世に来たのは、試されることによって成長するためです。困難な問題を通して私たちは天の御父に似たものになることができ、イエス・キリストの贖罪のおかげで人は困難な問題を耐え忍ぶことができます。積極的に主のもとに行くなら、私たちはあらゆる誘惑と苦悩、そして直面するあらゆる困難な問題を耐え忍ぶことができます。スコット長老のメッセージは力強い生涯の教訓です。彼は全世界にキリストの皆を明かしした特別な証人でした。兄弟姉妹たち、救い主はこう言われました。私自身の声によろうと、私のしもべたちの声によろうと、それは同じである。主から権能を託された代表者によって教えられた永遠の真理に耳を傾け、心に留めることができますように。そうするときに天の御父とイエス・キリストを信じる信仰は強められ、具体的な状況と必要に応じた霊的な導きと守りが与えられることを私は約束します。主の皆について証を述べるために選ばれているしもべたちを通して、生けるキリストは回復された生ける教会を導いておられます。このことを心を込めて力の限り証しいたします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。